若い皆さんのために。神はヒゼキヤを癒す。はじめに、静かな場所でやってみましょう。聖句を読み、その情景の中に自分を置きます。場面を思い描き、声を聞きます。登場人物の気持ちになってみます。目の前で起きている出来事のように感じ取りましょう。主な登場人物。ヒゼキヤ、イザヤ。あらすじ。ヒゼキヤは病気になり、神に祈り癒される。1. 場面について考えましょう。イザヤ38章1から9節を読みましょう。その頃、ヒゼキヤは病気になって死にかかっていた。そこで、アモツの子、預言者イザヤが彼のところに入ってきてこう言った。エホバはこのように言われました。あなたの家の者に命令を出せ。あなたは確かに死に、生きられないからである。そこでヒゼキヤは顔を壁に向け、エホバに祈って言い始めた。エホバよ、お願い申し上げます。どうか思い出してください。私が真実のうちに、全く心を持って見舞いに歩み、あなたの目に良いことを行いましたことを。こうしてヒゼキヤは激しく泣き出した。すると、エホバの言葉がイザヤに臨んで言った。言って、あなたはヒゼキヤにこう言わなければならない。あなたの父祖ダビデの神エホバはこのように言われた。私はあなたの祈りを聞いた。私はあなたの涙を見た。今私はあなたの引かずに15年を加えよう。そして、アッシリアの王の棚心から、あなたとこの都市を救い出すであろう。私はこの都市を防御する。そしてこれが、エホバはご自分の語ったこの言葉を履行されるという、あなたのためのエホバからの印である。今私は、太陽によってアハズの階段の段の上に下った段の影を、10段後戻りさせよう。すると、太陽はそれが下った階段の段の上を徐々に10段後に戻った。ユダの王ヒゼキヤが病気になり、その病気から回復した時に記したもの。ヒゼキヤが熱烈に祈った時の様子を想像して書いてみましょう。3節をもう一度読みましょう。言い始めた。エホバよ、お願い申し上げます。どうか思い出してください。私が真実のうちに、全く心を持って見舞いに歩み、あなたの目に良いことを行いましたことを。こうしてヒゼキヤは激しく泣き出した。イザヤ38章5から8節にあるエホバの言葉を伝えたとき、イザヤはどんな声の調子で話したと思いますか？回復して生きられることをイザヤから告げられたとき、ヒゼキヤはどう反応したと思いますか？2. もう少し調べてみましょう。ヒゼキヤは病気以外にどんなことを心配していたかもしれませんか？ヒント。イザヤ36章1節を読みましょう。さて、ヒゼキヤ王の第14年に、アッシリアの王セナケリブがユダの防備の施されたすべての都市に攻め上ってこれを奪い始めた。イザヤ38章6節も読みましょう。そして、アッシリアの王の棚心から、あなたとこの都市を救い出すであろう。私はこの都市を防御する。エホバがヒゼキヤの祈りを聞かれたのはどうしてだと考えられますか？歴代第2、31章、20、21節を読みましょう。こうしてヒゼキヤはユダ全土でこのように行い、その神エホバの前に良いこと、正しいこと、忠実なことを行い続けた。そして、彼がその神を求めるために、誠の神の家の奉仕につき、立法につき、掟について始めたすべての技において、彼は心を尽くして行い、成功を収めた。イザヤ38章3節も読みましょう。言い始めた。エホバよ、お願い申し上げます。 どうか思い出してください。私が真実のうちに、全く心を持って見舞いに歩み、あなたの目に良いことを行いましたことを。こうしてヒゼキヤは激しく泣き出した。イザヤは再びヒゼキヤのところに行き、初めの予言とは反対のことを告げました。それが優しいことではなかったと思われるのはなぜですか？影が後戻りしたのは錯覚ではなく、実際に生じた奇跡だということはどうしてわかりますか？歴代第二32章24節を読みましょう。その頃、ヒゼキヤは病気にかかって死にそうになり、エホバに祈り始めた。そこで神は彼に話しかけ、一つの胃腸をお与えになった。31節も読みましょう。それでこのようにして、すなわちこの地で起きた胃腸について尋ねさせるため、彼のもとに使わされたバビロンの君たちの代弁者たちにより、誠の神は彼を試みて、その心の内にあることをことごとく知ろうとして、彼を放置されたのである。3. 学んだことを当てはめましょう。以下の点について学んだことを書き出してください。エホバはどれほど心よく祈りに耳を傾けてくださるか。どうすれば神の御前で良い名を得られるか。4. 自問してみましょう。普段の生活のどんな場面でもっと意識的にエホバに祈れるだろうか。どうすればもっと心から質の高い祈りを捧げられるだろうか。自分にとって一番大切なのはどんな点だろう。なぜだろうか。やってみましょう。この出来事をニュース記事にしてみましょう。何が起きたかを伝え、主な登場人物や目撃者に架空のインタビューをしてください。